リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブンジャパン京都地区事務所にて3月24日土曜日午後1時30分から4時30分募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。またホテルグランビア京都にて3月25日日曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-413、0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは七条大橋をきれいにする会事務局長の井上茂樹さんです。井上さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
まず早速なんですけれども、七条大橋をきれいにする会、これをどういう活動されているのか教えてください。
はい。基本的には毎月7の日に午前9時に七条橋の東詰めに集まりまして、1時間ぐらい塩橋の上や、それから下の河原、それから川端の道等々をみんなで清掃活動しています。それが基本的な活動です。はい。もう3年近くになるんですけれども、2015年の7月7日ちょうど七夕の日だったんですけれどもね、この日に、最初は12名でやろうかって言って始めた活動なんですけども、どんどん口コミで、いや、ネット等々で賛同者が広がりまして、去年の11月で延べで1000名を超えるその参加がありました。
すごいですね。はい、もともとこの活動をされようと思われたきっかけについて教えてください。
それはですね、七条橋は大正2年、今西暦で言いますと1913年になるんですけれども、ちょうど5年ほど前に、竣工100周年ということで、当時そのことを知った地元の方とか、それから NPO 法人の京都景観フォーラムの人たちが企画されまして、100年の橋渡りということで、加藤川市長を呼んで、記念のイベントをやったりで、市長橋のことをもっと盛り上げていこうっていう動きが、5年ほど前にあったんですけども、ちょっとその後活動が停滞してまして、もっと地道に、その中の有志の方たちが地道に継続できる活動をやっていこうということで、しおはしをねぎらいたいということもあって、この清掃活動をやろうって話になりました。
はい。なるほど。はい。本当にこうね、地域の方に愛されているこの橋という、七条大橋なんですけれども、はい、歴史的にも非常に価値があるということをちょっと伺いましたので、それを、お聞きしたいなと思うんですが、はい、今年は明治150年ということでね、いろんなところで話題に、はい、なっていることがあるんですけど、西郷隆盛のね、はい、注目されていることもあるんですけれども、うん、 京都市の2代目市長が西郷菊次郎さんであり、はいはい、この七条大橋ともすごく関係があるということを伺いましたので、はいはい、そのあたりをもう少し教えてください。
そうですね、西郷隆盛のご子息の西郷菊次郎さんが、2代目の京都市長ということで、就任されてすぐ、まあ、準備をされて実行された、三大事業って言われている事業がありまして、それはまあ、京都は明治18年から23年の間に第一琵琶湖疎水って、これ田辺作法さんが作ったもう偉大な事業がありましたけれども、その第一琵琶湖疎水だけではちょっと電力、まあ、それから水量も足りないっていうことで、もう一本琵琶湖疎水を作ろう、ちょうど北側にこうもう一本作るんですね。これはもう一つです。それからそこで得られた水を利用して上水道を京都市内に張り巡らそう、これが二つ目です。それから3つ目が道路を、主要な幹線道路を7本ほど広くしまして、その上に市電を通そう、これが3番目の事業だったんですね。これを、3大事業ということで、西郷さんものすごく頑張って、何事業を断行して成功させていくわけですけれども、その3大事業の3番目の道路拡築および市電の敷設っていうことに関わって、市電は重いですから頑丈な橋を架けなきゃいけないということで、7条、4条、丸太町橋がみんな架け替えられたわけですけど、その中で、作られたのが四条橋でした。で、丸太町橋とか四条橋はいろんないきさつがあって洪水の被害に遭ったりして架け替えられるんですけども、四条橋だけはもう105年を経過して今も現役で使われているということなんですね。まだそういう意味で西郷さんの時代に西郷さんの力で作られた橋がまだ今現役で頑張ってるっていう、まあ、そんなご縁なんですけれどもね、
はいはい、なんかそういうふうに改めて伺うと、この橋をね、何気なく歩いてましたけれど、はい、もう一度しっかりと見て歩きたいなと思いますね。
そうなんですよね、市長橋でなんとなくこう通り上を通るだけの橋なんですけど、うんうん、改めて見ますとね、本当に構造も立派だし、デザインも衣装材も本当に素敵なところがあって、ちょっと立ち止まって見ていただけるとありがたいんですけどね、そういうことも訴えていってるんですけれども、ね、はい、
そしてその四条大橋をきれいにする会にはね、たくさんの方がもう参加されていくようになってきたということなんです
ね。そうですね、はい、
そして、その菊次郎さんのお話も今伺いましたけれども、
はい、
そのきれいにする会でも、はい、講座などでいろいろと西郷菊次郎さんのことなどを勉強されていらっしゃる、そういう講座も組み立ててらっしゃる。
ね、ちょっと講師を呼んだり、うん、宇宙市でミニ講座っていうのを開いて勉強したりしてきました。
はい、じゃあ後半ちょっとそのね、はい、菊次郎さんってどういう方だったんだろうっていうのを振り返ってご紹介いただきたいなと思います。
はい、
ではここでミュージックブレイクです。はい、今夜のゲストは七条大橋をきれいにする会の事務局長井上茂樹さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろいろなんかきれいにする会では西郷菊次郎さんのことを勉強されたりするような講座もね、開かれてこられたということで、はい、改めてちょっと菊次郎さんこういう方だったというのをご紹介いただけますか。
そうですね、西郷菊次郎さんのことは今年、まあ、明治150年の関係でちょっと新聞なんかでも報道されて写真とかがね、顔写真とか紹介されることも時々あるんですけれども、うん、まあ、面構えから見ましても、もう非常に精悍で、大きな太い眉と黒い大きな眼っていうんでしょうかね、西郷隆盛さんとはちょっと印象が違いますけれども、やっぱりその意志に強い意志を持った方のようにお顔立ちからも見受けられるんですけれども、うん、西郷隆盛の子息として生まれて17歳の時に西南戦争で、
うん、
右が負傷して右足を失われるんですね、義足でずっと暮らしてたらしいんですけれども、うん、それで、西郷隆盛の弟の西郷継道が、まあ、明治の元勲になって、まあ、出世していく、でこのおじさんの後ろ盾もあって27歳でアメリカに留学されて外交官としての研鑽を積んで、それから35歳の時にですね、台湾の総督府の行政官として赴任されます。そこでいろいろな経験を積まれて、 台湾で、7、8年過ごした後にですね、日本に帰ってきたところで、京都市長に抜擢されて、
うん、
まあ、まあ、カリスマ高森の子、それから継ぐ道の、まあ、おいっ子ということの、まあ、カリスマもあったと思うんですけれども、で、まあ、京都市長になって当時、京都市が抱えてた、まあ、都市化のに伴ういろんな問題を何とかしなきゃいけないということで、まあ、都市近代都市の、都市としての都市基盤整備事業って言っていいと思うんですけれども、それをもう、まあ、全国に先駆けて断行した、うん、特にそのお金の問題なんかは、まあ、当時 の、 あの市の予算の40倍ぐらいの予算をですね、フランスの外債を、うん、まあ、記載してやるっていうような手法でですね、お金も準備して、うん、大きな事業をみんなを説得してやったっていう、まあまあ本当に行政官としては、本当にその見識があって、そのいろんな手立ても知ってて、それからあと人事面でもですね、やっぱ人を上手に登用して、うん、配置をして人事の刷新を図りながら、うん、そういう大きな事業を断行された方のようです。相当やっぱり優秀な、
そうですね、
はい、方だったんじゃないかなと思います。
こういう事業に対してでも若い方がね、はい、すごい抜擢されて、
そうですね、
ね、作り上げてこられてます
ね、はい、そうですね、技師さんたちなんかでもね、うんうん、当時の京大卒の方たちなんかも盛んに適材適所で抜擢されて、うん、まあ、明治という時代もあったんでしょうけども、本当に若い力を上手に使われたんじゃないかなと思います。
この西郷菊次郎さんがこう外交官としてアメリカに行かれましたけれども、はい、その前にもうこうお小さい時に、はい、アメリカ留学も経験されていらっしゃるんですよね。
あ、そうですか、うん、あ、そうでしたね、うん、はいはいはいはい、
でそういうこともあり、はい、外交官としても活躍されたと思うんですけども、
はい、
またね、そういうなんかこうスケール感がすごくありますよね。
そうですね、だ明治の時代は逆にその世界を見てたっていうことはあるんじゃないでしょうかね、うん、逆に一方でね、
そうかもしれないですね、
はい、見識が広かった、広い人はすごく広かったんじゃないでしょうかね、うん、
で鎖国の日本の中でも薩摩藩は割と外国を見てる、はい、藩だったという、そういうのもあるかもしれない
ですね、はい、あるかもしれませんですね、
はい、そしてやっぱり京都というところですから、はい、京都は意外にもね、
はい、
歴史のある街だけれども新しいこともこう始まってる街でもありますよね、
うん、そうなんですよね。いやもう本当にね、京都の近代っていうのはね、もう本当にいろんなことをやってる時代ですね、
うん、
まあ、古都っていうイメージで私はこう京都をイメージしがちですけれども、もう本当にチャレンジングな近代だったと思いますね、
うん、
京都は、
うん、
はい、
そしてそういうことを推し進めてこられて、まあ、最終的には7年ぐらいですかね、なんか
そうですね、7年、はい、ちょっとぐらいで辞任されるんですけれどもね、体調悪くして、うん、でまあ、そのさっき申し上げました、三大事業にほぼもう道筋をつけて、
うん、
もう大丈夫だっていうところで、任期を満了せずに退任されるんですけれども、七条大橋の竣工の時にはもう市長じゃないんですよね、
うん、
辞められてちょっと2年後ぐらいにこの三大事業の お祝いの会とか市長橋の竣工ってなるんですけれども、
うん、
まあ、でも西郷さんの時代にもほぼその事業は目星が立ってたということで、
うん、
はい、
ね、そういう、西郷さん、またこの京都の中でね、
はい、
たくさんの事業もされたことということで、
はい、
今注目されていらっしゃるんじゃないかなと思うんです、
はい、
意外とね、うん、2代目市長西郷菊次郎さんって言っても分からなかったりすることが多かったかなと思うんですけど、
はい、そうなんですよ ね、意外に思われる方も多くて、うん、もうちょっとこの三大授業とか、うん、西郷菊次郎さんのことを皆さん知っていただきたいなと思いますね、はい、
でこの七条大橋をきれいにする会の皆さんではね、
はい、
そういうことも伝えていきたいとか思ってらっしゃるということで、はい、いろいろ考えてらっしゃることがあるんですよね。
今年もで去年もやったんですけれども、また8月に七条大橋のライトアップを企画しています。それと、京都市の方もですね、この七条大橋を、まあ、文化財として国の登録有形文化財になんとか登録にしたいということで頑張ってくれてまして、うん、もしうまく審査に通れば、 これは文化財として国の方も認定するっていうのは年になりそうなんです ね、は
い、またね一つ、はい、あのこれ素晴らしい財産ですのでね、はい、大事にしていく上でもね、はい、それになっていったらいいなと思います。
そうですね、はい、
8月のライトアップももう動いてらっしゃるって感じですね。
桃村さんに協力をお願いしていこうとしているところです、うん、はい、ね、
今度あの七条に行かれた時には、はい、七条大橋を歩かれる時にはしっかりとゆっくりと私もあの時代を感じながら歩きたいなと思います。
よろしくお願いいたしますご協力お願いいたします。
今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今夜のゲストは七条大橋をきれいにする会事務局長の井上茂樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。